しだったでしょうか。これから1時間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田清原誠と
時原純子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はとても嬉しいニュースがありまして、風の響きの第2週の CD がついに届きました。今までですね、2週の曲を流したかったんですが、なかなか流せませんでしたけれども、今日から風の響きの第2週の曲、全部で78曲ですかね、78曲あると思いますけれども、この78曲を、どんどんかけていきたいというふうに思っています。もちろんリクエストで、安らぎの歌や風の響きの一首やですね、それをもちろんお書きしますので、どんどん、昔の歌でもリクエストいただければと思いますけれども、これから風の響きの一首をですね、どんどんおかけしていきたいというふうに思っています。まあ、もうすでに歌える歌も何曲かあるんですが、歌えない歌の方がはるかに多いので、私たちも聞きながら覚えていきたいというふうに思っています。ぜひラジオ皆さんですね、楽しみにしてほしいなというふうに思います。今日も後でですね、静寂さんからメールをいただいておりまして、なんか本当に嬉しく思っております。ぜひ他の皆さんも2週が届きましたので、リクエストをどんどんお寄せいただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速2週が届きましたので、今日はもうまず、その新しい歌から1番、2週の1番からですね、風の響きの2週のもう1番から、この歌は実はすごくまさに風の響きって題なんですけども、個人的には非常に好きで、リフレインのところは特にすごく好きなんですけれども、ぜひ、聴いていただきたいと思います。
はい、それでは早速オープニングに聴いていただく曲、風の響き、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
一番の風の響きでした。皆さんいかがだったでしょうか。私も実は初めて聞いたんですけれども、ぜひね、長崎教会に来て一緒に歌ってほしいと思うんですけど、おそらく長崎教会に来て歌ったら全く違う歌だと思うぐらいイメージが変わると思います。で、とてもね、澄んだ声でよかったんですけど、まあ、個人的にはこの歌はちょっともっと激しく、パワフルに、賛美するのは、まあ、個人的にはまあ好きなので、そういう感じで賛美を長崎でしております。ぜひ、まあ、長崎教会に来て一緒に賛美していければと思います。特にリフレインのところですね。今リバイバルがこの地の上に、風の響きは天から下り、大いなる神の栄光全地に光り輝き渡るというね、本当に今年はそういうリバイバルの働きが目に見える形で起こってくると思いますので、ぜひ一緒に賛美をできればと思います。2番もですね、どんな厚い壁も必ず打ち砕かれていくっていうので、これ一つは日本にある霊的な壁ですね。なかなかイエス様を信じることを阻んでいる霊的な厚い壁のことだと思うんですけども、一つは一人一人のこの中にあるいろんな壁がある。その厚い壁も、もう打ち砕くという言葉があるんですけれども、本当にそれは溶かされて、そして本当にこう心が溶かされていくということですね。どんな足かせも必ず断ち切られていくと、これは使徒行伝の中にもあるんですけども、まあ、私たちの足かせがかかっていると前に進めない、自由に動けない、そういう足かせが私の人生には目に見えなくても非常に強く、いろんな形で足かせがかかりますけど、そういう足かせを神様は本当に打ち砕いてくださって、まあ、私たちが、まあ、聖霊による自由というんですけども、神の霊によって砕かれて、放縦じゃないですよ、放縦ではなくて本当に聖霊による自由の中で、こう本当にこう自由に喜びながら生きられる、規制によってではなくて本当に自由の中で正しくこう歩んでいけるっていうね、そういうことがあるということですね。これは非常に個人的には好きな歌で、毎週のように私は今長崎教会で歌っております。ぜひ来て一緒に賛美できればと思います。さて、静寂さんからメールをいただいておりますけれども、ありがとうございます。静寂さんはですね、今年度は毎週ということにチャレンジしてくださって、なんか本当にありがたく思っています。
ありがとうございます。はい。
はい、どうぞ、青空さんや、オータムさんもね、お便り待っておりますので、青空さん、お便りすると元気になりますよ。ね、ぜひお待ちしております。ゴスペルメッセージのサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂ですと。急に冬将軍が到来しましたが、イダヤ牧師、純子牧師、個性豊かなオペレーター様、ラジオの告示でそうお聞きしましたと。はい、個性豊かですよね、オペレーター様。
はい。
英語で喋るとものすごく明るく自由です。日本語で話すと、すごい感動的な話を淡々と話すので有名ですけども、しかし個性豊かなオペレーターですね。おかわりありませんかと。どうですか。おかわりありませんか、皆さん。
あ、おかわりありました。
ありました。どんなおかわりありました。
いや、私今なんていうか、新しいことに今挑戦しようとしてます。
はい、どんなことですか。
アルバイトなんですけど、はい、普通ありえない、はい、なんですか、ファーストフードの ベレー帽と可愛いレプロンをつけて
ハンバーグ作るんですね。
いや、この年になって雇っていただけたのが奇跡なんですけど、はい、自分としてやったことない教習っていうか、今までしたことないのでワクワクしてますというか、いつまで続くのかなって思いますが、まあ続く限りと。
まあ純子さんはね、はい、塾で教えたりもするし、はい、あと人の取り扱いだから、いろいろ心とか取り扱うのもまあ、かなりプロフェッショナルなんですけども、ただ今回はその時間の関係でですね、
はい、
もう自由に休めて本当に好きなところに入れるシフトで行けるということで、まあ、ファーストフードということになったんですけども
若い子ばっかと、
そうね、なんかもうそれと、まあ、若返っていいかもしれませんね、
はいはい、
まあ、それと、まあ、もう一つは家でもあんまりねハンバーグ作ってないので
私作れるのがすっごく心配、お神様に祈りすがりつつやるしかないなっていう、首、はい、にならないように、
はいはい、なんかでも純子さんもそういうこと始めましたね。私もなんかちょっとなんかコンビニかなんかで夜中にバイトしようかとか今思ってますけど時間がそういう時しかないからですね。はい、それではどうですか、個性豊かなオペレーター様、お変わりありませんか。
いつもと同じ
はい、あ、そうですか、 おかわりありませんか。あ、そうですか。いつも教会に朝から晩までいたオペレーター様ですけど、最近はですね、アルバイト2つ掛け持ちをされまして、朝から晩まで教会におれなくなって、その心がね、そのことでちょっと傷んでおられますが、にもかかわらずフィリピンの方々は教会にたくさん来て、若者たちも集まってきて、オペレーター様が担当している外国人と若者たちが増し加わっているというですね、素敵なことが起こっております。はい、ということですね。今夜もこうしてお便りができる恵みに感謝します。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いしますと。なんかあれですね、なんか書かなきゃいけないと思って一生懸命書いてくださってありがとうございますさて、イデア牧師は日々歩くことに励んでおられるようですが、なかなかね、毎日歩けなくて、まあ2日に1回ぐらいの割合か、時には3日に1回になってしまうけど、大体まあ半分ぐらいは歩いてるんですけど、10分や20分ぐらいは簡単に歩けるんですけど、30分以上続けて歩くってことになると、やっぱり2日に1回か3日に1回になっちゃうんですね。毎日歩いてるんですけども、だから最近は教会で、昨日 もう歩けなかったので、教会を30分間徹底的に歩きまして、ね、それで 歩きながら祈ったり賛美したり予言したりいろいろしながら歩いて、まあ、すごく恵まれましたけど、自分では祝福されましたが、まあ、そういうふうにしております。私は仕事上大股であることをお勧めしていますと、ね、まあ、もうちょっと詳しく仕事上でどんなことやってるのか教えてもらうと嬉しいんですけども、身長によりますが80から90センチぐらい、結構大股ですと。これはおそらく静寂さんはバスケットボールやってて背が高かったからじゃないかと思うんですけど、実はですね、私は別のルートで、歩くんですけど、猫背で歩くとダメだと。背筋を伸ばして、ちょっとこうピシッとまっすぐして、そして大股で速く歩くと、実は痩せるんですね。だから、背筋をまっすぐにして、お腹をへこまして、意識して、へこましたまま、大股で速く歩くと、これ痩せるんですね。ですから実はそういう風にやっとるのです。そのおかげでお腹はだいぶへこんでまいりました。食べてないわけじゃないんですね。暴食はしてませんが、まあ、普通に食べてるんですけど、以前に比べればお腹はへこんでまいりました。でどうぞお試しくださいということですね。
私その理由が知りたいねと。なんでスッキリ大方だと、
お腹だけへこませる方法っていう本があって、そこにまあ、いろいろ書いてあります。難しいことが。
いやいや、静寂さんがなんか心もすっきりする理由、
待って。目安は横断歩道のストライプ1本分です。理由は説明を省きますが、心も体も思いのほかすっきりします。どうぞお試しくださいと。まあ、おそらくそれを聞きたければ静寂さんの番組を来なさいってことですけれどもでもどうぞ静寂さんね、はい、その番組からちょっと情報をこちらに流していただいて、純子さんがその理由を聞きたいってことですので、純子さんはですね、単純に従ってくれないですよね。
そう
理由と理由が分かって納得して、納得したら科学的っていうか、まあ、自分の中で、科学的とは可能性もないんですけど、自分の中で納得できて腑に落ちたら、はい、すごい徹底的にやる人なんですね。でも、はい、そうでなければ誰が何を言っても決してやりません、まあ、そういうところがあるんですね。だから、ね、だからぜひちょっと理由を教えていただければということで、まあ、私はなんとなくもう本当にそれがいいと思って、実はできるだけそういうふうにしてるんですけど、だそうできるかって言われたらなかなかできないんですけど、確かにそれをするといいと思って、でそうすると私の場合お腹を引っ込まして、そして背筋をピシッと伸ばして、で大股でまっすぐ歩くと。私もともとすごい猫背なんですね。ものすごい猫背で、中でもちょっとはしたんですけど、そういう関係あったんですけど、すごい猫背だったんで、ちょっと意識して背筋を伸ばしてお腹を引っ込まして、でちょっと大股で歩くということだったんですね。でもね、心も体も思いのほかすっきりします。どうぞお試しくださいと。ちょっともうちょっと意識して大股で歩くこともやってみたいと思います、ね。リクエストは安らぎの歌ライフでお願いしますと。一昨年のクリスマスコンサートで演奏したと思いますね。ね、もちろん CD の音源で結構です。すいませんね、クリスマスコンサートを探しはしたんですが、ちょっと音源がないみたいなので、あるいはちょっとそのラジオで流すためにはちょっと準備してなかったかないみたいなので、すいません、CD になります、ご了解ください。静寂よりってことですけれども、追伸がありまして、もしよろしければ試してみてのご感想を楽しみにしておりますですから、まあ、今でもすでにやっているんですけども、これもっぺんこの後やって、来週ですね、今週しっかりやりまして、来週ご連絡したいと、したいと思いますが、必ず聞いてください。よろしくお願いいたします。まあ、実際それでお腹がそっとへこんだというのは事実ですね。3人ぐらいの人に、全く違うタイプの人たちに、全く違うところで腫れ痩せましたねって言われたんですね。 一人ははっきりお腹を見てあれって言われたんですけども、あの後の人は違うんですけども、お腹じゃないんですけど、まあ、私の場合はその痩せたいっていうかお腹をへこましたいのが強烈になりまして、ね、あと首周りもちょっと短く細くなりたいとなるんですけども、まあそれで、意識してお腹をへこましながら背筋を伸ばして少し大股で歩くようにはしてるんですが、80センチから90センチと言われたらそこまで大股じゃなかったかもしれないので、その横断歩道のストライプ1本もちょっと意識してやってみます。ただ下向いちゃうタイなんでね、最初だけちょっと見てそれでまっすぐ前向いて歩くようにしてみたいと思います。はい、純子さんが理由は説明を省きますがと書いてありますが、ぜひ来年、来週ですね、1回で話せなかったら3回ぐらいに分かってるら言われてもいいので、お待ちして、ね、お待ちしておりますので、ぜひ教えていただければと思います。はい、それでは、ですね、静寂さんのリクエストをお願いいたします。
はい、次に聴いていただく曲は、ライフ、作詞作曲、ヨセフ・サンボーマンさんです。どうぞお聴きください。
道のりを歩き始めた君はまだぎこちなく頼りない足取りだけど、小さな手の中にある限りない夢と希望のつぼみ、嵐の夜も凍える冬も乗り越えて咲くだろう。
ライフでした、とってもいい歌ですね。なんか、聞きながら感動いたしましたけれども、これは静寂さんがいるグループの、
プラス
というグループがね、よく昔歌っていましたけども、まあ、静寂さんたちが歌うときもすごく味があっていいなと思いますので、ね、また静寂さんたちが賛美してくださるのも楽しみに聞きたいというふうに思います。さて、今日はですね、素敵な嬉しいニュースがありまして、それはカンボジア孤児院から、カンボジア孤児院、カンボジア、石田の市孤児院カンボジアからルツマエダさんがですね、長崎県北大郡、諫早市北大郡出身のルツマエダさんが、実は、10日の月曜日の日にイスラエルから帰国して、カンボジアから日本に、そしてイスラエルに行って帰国して10日の月曜日の日に帰ってこられました。で、教会に寄ってから、ご自宅まで行かれたんですけど、まあ、私はその日はちょっとどこに行ってたんだっけな、長崎にいませんでしたので、ちょっと残念ながらお会いできなかったんですけど、朝からも行ってましたので、純子さんがお会いしたんですよね。
はい。
で、私は声だけ聞いたんだけど、すごく元気そうな明るい声なんで、すごく嬉しかったんですけども、久しぶりに、前田さん5年ぶりの帰国ですけれども、どうですか、久しぶりにして。
はい、すごく5年前よりすごく明るくて元気になっておられて、
はい、
私初めてご家族、お母様とかお姉さんとか、はいはい、弟さんとかお会いできて、なんか
話が飛んでますけれども、はい、純子さんがその車でですね、荷物が多かったので、はい、送っていきまして、
はいはい、
教会からその長崎市にある教会から、はい、その車で送っていきまして、そしてその北区のお家まで送っていったんです。荷物が多かったからね、はい、その時に、まあ、ちょうど月に1回しか休みがない弟さんがお休みで、はい、でお母さんももうご高齢なんですけど、上がっていってくださいってことで、
はい、
まあ、それでぜひということなんで上がっていって、
はい、
で前田さんもなんかすごく喜んでおりましてね、木曜日に電話もらったんですよ。私はその今日から来てられるんですけども、ちょっと土曜日から来たいということで、それでその電話もらって、その純子さんにお家に来てもらって、お母さんも祈ってもらえたとか言ってすごく喜んでいたんですけど、まあ上がったんですよね。それでお会いされたんですよね、は
い、
ということで、はい、どうぞ話して
ください。すいません。もう本当に5年ぶりに帰ってきて、山の、なんていうんですか、ご家族の皆さんもなんか勝子さんっていうんですけど、はい、明るくなったねって、もうなんか元気になったねっていうぐらい、うん、なんか明るくなっておられて、お母さんも本当涙ぐんでおられて、すごく喜んでおられました。で、前田さんが言うんですけど、私いつも北高木郡っていうのを頭にこびりついてしまったんですが、今なんか諫早市高木町になったんだって言って、北高木郡がなくなったって言ってですね、さっきもそのことを話して
た高木町ですね。、はい、すいませんでした。
いやポスターに書いてあったので、それがですね、で、これは今諫早市なんですって言って。私高木郡って時に、私山の奥を想像してたんですね。なんか随分山の中に入っていくのかなと思ったら、もう全然そのまま諫早市の延長線上みたいなところ
で、高木町だそうです。申し訳ありませんでした。、前田さん聞いてたらごめんなさい。
はい、
高木町ですね。はい、まあ本当に声を聞いても明るくなっていたんですね。おそらく一つはイスラエルに行けてすごくなんか良い時を持ってたので元気になったんだろうというのが一つと、もう一つはですね、まあ、カンボジア孤児院って17年間子どもたちが成長して、いわゆる普通の家庭でもある子どもたち、特に男の子たちの反抗期をですね、もういっぱい通りながら、本当に辛いきつい時も通ったんですけども、まあ、それを経て今子どもたちがこう一つ顔を向けて成長して、まあ、今度は大学生になる子どもたちが何人もいるんですけども、この後ただ年齢的にはもうね、20歳過ぎていたりする子たちもいて、そういう中で個人が一つ落ち着いて次のステップに行こうとしている、働きが次に変わろうとしているっていうのがありまして、まあ、その中でなんか本当にこう一つのところを超えた、まあ、なんかこう喜びっていうのかな、あるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、まあ、そういう、ね、喜びを今感じてらっしゃるんだろうというふうに思うんですけど、私はまだお会いしてないんでね、残念なんですけど、今日この後会うんですけども、私は木曜日に電話いただきまして、でその、一応日曜日の朝、その高木町ですね、高木町を出て教会に来て、それでまた夜高木町に帰るということで、日曜日来て、まあ、日曜日帰るということだったんで、もし遅くなったら、まあ、伊勢原の方に車で送ってもらう予定だったんですね。そうだなと、私たちが送ると。ところが前田さんは、ちょっとお母さんが早く寝るので、もう土曜日から来て、 泊まって朝一番の礼拝から行って夜一番最後の礼拝まで行って日曜日も泊まって、まあ、帰りたいということで、まあ、私があの来週もまたいるのでいや全然無理されなくていいですよってせっかくだからゆっくりお母さんと会われてもうあの、ね、そして朝来てくださってで次の日も早めに帰られていいですよって言ったらあの、ありがとうございますってでもあのやっぱり本当に久しぶりに戻ってきた最初の、まあ、長崎の礼拝ですねその使わされた教会ですからだからまあ最初から最後まで一日いたいとでまあ来る礼拝によって人が違いますのでそのいろんな礼拝に出てその いつも祈ってくださって下げてくださってる教会にね、まあ、あのご報告をしたいと思ってくださってるんですねなんか非常に嬉しく思いました、まあ、前田さんらしい誠実さっていうかねすごく嬉しくあの思っております。で明日の礼拝にはだから前田さんが朝の第一礼拝7時半、10時の第二礼拝2時の午後の礼拝4時のインターナショナルサービス夜の7時のカリスマ礼拝すべての礼拝で、まあ、それぞれ証しをしてくださいます。重複するのもあれば違うこともあると思いますのでぜひ皆さんですねあのいろんな都合があるでしょうけど必ずどこかに来て礼拝に出て行ってほしいとそしてあの5年ぶりに帰ってきた生の声ですので聞いてほしいと思うんですね。で前田さんはなぜそこに日本人っていうねテレビ番組にも出ることがほぼ決まっておりましてすでに東京行った時に取材を受けましてでも今度カンボジアに戻った後その取材班が来てカンボジアにそして番組が、まあ、できることになっております、うん、だからぜひですね、うん、ダンビアの方はもうね放送去年の去年ですね去年のね12月の30日だっけ31日だっけの一番ゴールデンタイムに放映されましたけどもまたこの前田さんのもね今年度また放送されると思いますので、楽しみにしてほしいと思います。まあ、前田さんがカンボジアの1月なのでそれ以降に次第に行くので、まあ、今年の年末ということはないと思うんですけども、まあ来年度ねまた放送されると思いますのでぜひ見てほしいと思いますし生の声が来ますので、ね、で一応ですね明日はそうなんですけどもそれだけじゃなくて22日の土曜日来週の土曜日には地方に行ってコンサートがあります。23日の日曜日には長崎で夜6時半からカリスマ聖会といってですねイスラエルに行った方の証もあれば病気が、ね、奇跡的に癒された方の話もあってして前田さんにカンボジアの話をしてもらった後質疑応答と言いましてねいろいろこう質問した人がいると思うので子供たちのことを前田さんがそのいろんな働きのことをそういう時間を取ろうと思ってですねいつもカンボジアに行った時にあの何か連れて行くんですそしたらそういう時間を取ると1時間あっという間に過ぎてしまうんですよみんな関心があるからだと思うんですけどもだから今回もその前田さんに質疑応答の時間を取って明石とあの前田さんの方の話とともに皆さんの質問をに答えてもらう時間を取って、まあ、全部で1時間ぐらい取ろうと思ってますのでぜひ23日の夜ね明日もですしもちろん23日の朝もですけど夜も、ね、ぜひ来てほしいというふうに思います。そして24日にはチャペルコンサートでですね前田さんにいろんなお話をしていただいて、カンボジア個人のチャリティーのチャペルコンサートがありますので、まあ、そちらにもそれは3時からかな、祭日ですけど24日祭日、ね、3時からあの長崎教会で、チャリティーのチャペルコンサートがありますのでぜひおいでになってほしいなというふうに思っております。はい、その個性豊かなオペレーターさんは、もう前田さんに会われましたか。
今日会いました。
はい、嬉しそうな顔しておりますねまるで恋人に会ったようない
やなんか前田さんがあのカリントが好きということで、はい、オペレーターさんがなんか5種類6種7種類ぐらいのカリントをいろいろ買ってきてくださって、
あ、
先ほどあの
芋けんぴ黒いカリント茶色いカリント
野菜カリントとかレーズンカリントとかなんか見たことない初めてのカリントを、であのお迎えしました。
あ、すごいね、はい、でもお腹壊さないようにねそれ全部食べたらすごいね、はい、あのぜひあのご主人にも、ね、大好きなものをいっぱい買って待ってあげててほしいというふうに思います。はい、で前田さん大喜びされたでしょう。
いや、びっくり、見たことないカリントだったので
わかりました。オペレーターとその話をしたかったんですけども、
すいません、
はい、ね、お会いされてカリンと渡して どんな反応でした。
その時はちょっとお話をしなかった。
あ、してなかったの。
今度のコンサートの、はい、準備をされてたので、
あ
の、
あ、
主催者っていうかあの担当の方と
あお話しされたんですね。そうですか。月曜日の時もお話しされなかったんですよね。
月曜日は、帰ってきて教会に来たら
もう行かれたと。はい、あでも本当に良かったなというふうに思います。私もまだ会ってないのでこれから会うのはとても楽しみにしております。ぜひね明日皆さん来て、声をかけてあげてください。とっても喜ばれると思いますので。カンボジアに行った時日本人のスタッフは最近はいませんので、ずっとクメール語でやっておられて、で、まあ、たまに他の団体の人が来たり、たまにいろんなグループが訪問したりします。で、まあ、1週間に1回スカイプでですね、個人のスタッフとまあ、お話をして報告と祈り会があるんですけども、まあ、ほとんどまあ向こうで生きてきて、まあ、それは彼女は好きなので全然いいんですけども、まあ、本当に久しぶりの日本でなんかこうやっぱり、私たちに会うだけでも嬉しいと思いますので、ぜひ一人でも多くの方に来てほしいというふうに思っております。はい、その前田さんがですねリクエストを言われまして2曲あったんですけど、今日は2曲のうちまず1曲、ね、もう1曲はまた来週かけたいと思いますが、今日は1曲目の方、明日の礼拝でも歌おうと思っています。その風の響きの第2週の5番にありますその歌、全てをが益になるという歌なんですけども、これをですね、これは前田さんの好きなリクエストの2曲のうちの1曲なんですけども、それを聴いていただきたいと思います。お願いします。
はい、次に聴いていただく曲は作詞作曲太田恵里沙さんで全てが益になるです。どうぞお聴きください。
それではここで聖書から簡単に今日お話をしたいと思います。
はい、今日は新約聖書マルコの福音書10章14節です。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを 私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。
はい、ありがとうございます。実はこれはですね、子供たちを私のところに、私のところに来させなさいというこの言葉は、今日月曜日に長崎に帰ってこられました、その前田さんがですね、カンボジアにいた前田さんが神様から与えられた言葉なんですね。この言葉を持ってカンボジアに行き、そして、カンボジアで内戦が起こった時に、もう日本大使館からこの飛行機を準備しましたが乗ってください、そうでないとこの後残られた場合は責任を持てませんと言った時に、まあどうしようか迷った時にもう一度この言葉が心に響いて、まあ、彼女は、カンボジアに残ることになったわけなんですね。でその体験が彼女にとってはものすごい良かったわけですけれども、まあ、その時の、まあ、鍵だった御言葉なんですね。子供たちを私のところに来させなさい。私のところってのは言うまでもなく、これイエス・キリストのところです。で実際の子供たち、また霊的な意味ではイエス様を信じている人々、子供たち、私のところに来させなさいと。で前田さんはもともとですね、その実は自分自身がなんか本当に自分を愛される資格のないものだと思っていたそうです。で自分は本当にどうしようもないものだと思った時に、聖書の中に、病人を必要とするあ医者が必要なのは病人ですと、ね、健康な人に医者はいらない、医者が必要なのは病人だと、私は罪人を招くために来たんだってその言葉があって、彼女はその言葉が心に響いてきて、本当に自分のような罪人で愛される資格のないものをイエス・キリストは本当に命をかけて愛し下さったってことに出会った時に、もう本当に彼女はまあ感動してこうイエス様を信じることができたと。でそこから本当に人生が変わったということを言っておられました。そして、そしてそのこのイエス様についていきたいと思って、まあ若い頃に、フィリピンに行って、そしていろんなその訓練を受けて、そしてその時に、リーダーの方がですね、祈ってごらんなさいって、神様がどこに使わすか聞いてごらんなさいと言われて祈ったら、まあ、カンボジアと語られたわけですね、心の中に。でびっくりしたんです。その頃はカンボジアというのはポルポト政権といってですね、もう大虐殺がなされていたキリングフィールドという場所なんですね。で本当にちょっと悲惨な場所だったんですね。とても怖くて、とてもちょっとカンボジアにはちょっと怖いと思った。でそのリーダーの方が、神様が心、あなたの心にね、なんか言ってきたことがあると思うけど、それは人に言わなくていいと。でもそれをしっかり心に覚えておいて、人に言う必要はないけども、それを心に覚えておいて、いつかそこに行ってくださいねって言ったそうですけど、前田さんそれを聞いて、ああもう言わない、誰にも言わない、忘れようって決めたそうですね。怖かったから。で実際その後日本に戻ってきて、それでも外国への思い、特にフィリピンに行った時にすごくフィリピンが良かったみたいで、いつかはフィリピンに行きたいと思っていて、宣教師の秘書をしながら、まあ、その思いを持っていました。である時、まあ、私たちと不思議な形で出会って、中国に一緒に、まあ、何度か、聖書を持っていきまして、でその時に彼女が、フィリピンに行きたいということで、まあ、導かれてきて、フィリピンの幼稚園を作るために一緒に何回か行って、実際土地を買ったりして幼稚園建設を始めてたんですけども、そしたらですね、インド人のベンジャミン・コマルマリさんっていう方が日本に来られまして、でそして急に奉仕になったんですね、まあ、2回目だったんですけども、でそして、まあ、長崎にも来られて、九州もあるときに、まあ、長崎で、長与と教会ともう一箇所長崎です、まあ、3回集会したんですけど、まあ、その時ちょうど、通訳される方はちょっとその時いなかったんで、ね、オペレーターの、ね、ミッショナリーファーストビューティーがいればよかったんですけど、ちょうどその時いなかったんで、まあ、前田さんが、英語はそんなペラペラではないんですけども、でも話せるので、まあ、秘書の通訳を、宣教師の通訳されたぐらいですから、まあ、通訳していただいた。その時インド人の方なのにもかかわらず、カンボジアの孤児たちの話をその3回の集会でも全部90分されたんですね。もうひたすらカンボジアの孤児の話で、当時長与じゃなくて、八神のお家を持っている方がいて、そこに、まあ、泊めてもらうことになったんですね。でその八神のお家に行く途中で、レストランに入りました。今でも置いてます、牛右衛門なんですけどね、ステーキを食べようと思って。で私が、まあ、インドの話を振ったんです、インドのことをね。そしたらそのベンジャミンさんの方、インドの話を一言答えて、すぐまた、ステーキを食べながらずっとカンボジアの孤児の話をしたんですね。ひたすらご飯食べてる時もカンボジアの孤児の話、車に乗ってる時もそういう話で、その通訳をずっと前田さんすることになったわけですね。でその結果、前田さんは完全にカンボジアのことを忘れてたんですけど、思い出しちゃったわけですね。そういえば昔ね、行った時にカンボジアって人が語ったなと。 で忘れていたのに思い出してしまって、私のところにその話をされたんですね。いや実はこういうこと語られたんですけどってことでね、まあ、それ で彼女はまあその時ね、もうそういやカンボジアと思ったそうです。ところが、まあ、カンボジアにちょうどチームが行く時だったので、カンボジアにじゃあ行ってごらんって言って、ベトナムとカンボジアにね、ベトナムとカンボジアに行くチームがありまして、彼女はそのチームを7人で行ったんですけど、7人で行ったうちの1人だった。でそのチームの中に実は今度筑豊でコンサートしますけど、その筑豊にいた当時の牧師、今天国にいましたけど、おられたんですね。でそして前田さんはそこでね、お祈りをされて、でご飯を抜いてお祈りをされて、みんなそのチームはすごい食べたそうです。で前田さんは断食して自分の人生勝ってお祈りをされて、キリングフィールドという、 もう骸骨だらけのところ、今はすごい綺麗になりましたけど、当時はすごいリアルでした。そこに行って、そして帰るときに、そこでこの分かりました、あなたに従いましたときに、子供たちを私のところに来させなさいって神の言葉を確信を持って、じゃあここに来ようって決めたんですね。行ってみたら結構その高木城と似ていたそうです、昔のね。でフィリピンとも似ていて、なんかすごい懐かしさだったそうですね。で決めた。そしてキリングフィールドから帰ってくるとき、今はものすごい綺麗に舗装されてますから早いですが、当時は舗装されてなかったら時間かかった。そこにこう虹がね、ダブルだったのかな、虹が綺麗に出てね、で彼女はすごい、まあ、感動されてですね、で、まあ、確認を取れたわけですね。それでカンボジアに行かれたわけですね。でその時鍵になったのが、この子供たちを私のところに来させなさいってことだった。でせっかく行ったんですけど、行ったらそしたらどうだったかというと、ね、神様がそこまで言ってくださって行ったので、まあ、当然、祝福されるだろうと思ってたら、行って2ヶ月間子供はすぐ来なくても準備だったんですね。それはそれでよかった。でも2ヶ月経った時に内戦が起こります。そしてまあ向こうの人は慣れていたので、一瞬にして町に人がいなくなったそうですね。びっくりしたそうです。隣の歯医者さんのクリスチャンがいて、その人がおばあちゃん一人残ったので、そこで一緒に過ごしたそうですけど、本当に戦争に慣れたみたいで、その当時一瞬してプネンペンの町から人がいなくなって怖かったそうですけど、そしたら戦車が町の中を走る。皆さん、映画じゃなくて本当に戦車が戦争のために走ってるのは我々の世代見たことないと思うんですよね。そして戦車が火を吹いて、近くのガソリンスタンドが炎上したそうですね。本当に怖かったってね。でそしてそのさっき言ったように、日本大使館から飛行機を用意したってことで2回あって、2回目にこれが最後ですから、これに乗ってくださったけど、そうじゃなかったら責任を持てませんって言われた。教会に行ったらいつも120集まってる教会に、牧師夫妻と彼女ともう一人で4人しかいなかったそうですね。それでお祈りをして、そしてその時になんか神様に聞き従いなさいと言われてる気がしたそうですね。それで彼女は祈ったそうです。その時にまた心の中にこの言葉、子供たちを私のところに来させなさいっていう神様の言葉が響いてきたんですね。でこの神の言葉が彼女の人生を支え、彼女の人生を導いてきたんですね。子供たちを私のところに来させなさいって、それで彼女はそこに残ります。その後、パネットと別な、パネットはもう卒業しましたけど、2歳の男の子と2ヶ月の子供、赤ちゃん、どっちもあくまで推定年齢ですが、その2人の子がやってきたんですね。1997年、今から17年前のことでありますね。でそしてそこから個人の働きが始まった。でその後いろんなことがあったんですね。 HIV の、ね、可能性がある疑いと間違われてね、だけど疑いだって言って検査したら全然関係なかったんですけど、ね、すごく驚いたこととかね、本当にこう大変なところいろいろ通ったりしました。でもその内戦の時に本当にこう追い詰められた時に、そこでも残った。でもその半年間はですね、雨が激しくすると向こうすごい吹かけちゃう。それでドアがバーンとか閉まったりすると、そのバーンと閉まった音でピクンと目が覚めるそうですね。その内戦の時の何ていうかね、拳銃というか、まあ、銃撃戦の音とかね、まあ、パンとこう目が覚めてガクッとこう体が鳴る恐怖が走るそうです。やっぱりそういうことがあった。でもその中で彼女はその時残ったそのことがものすごく彼女の心の中で大きくて、それでなんかカンボジアの人の心の中に入っていけた。そこから変わったということで、まあ、去年行った時ですね、それが今でも自分にとって大きな体験で、何かあったらいつもそこに戻っていけると、そしたらとどまっていけるんだってことを言っておられました。今そういう恵みをね、受けております。でどうぞ皆さんですね、神様の言葉っていうのは私の人生を支え導くのです。で聖書の中には、3000の祝福かな、で8000言われたら8000の祝福が書いてあると言われています。で神様は私たちを本当に祝福したい、心も体も人生も家庭も経済もあらゆる面で、この方からの言葉を 受けてほしいんですね。その言葉はあなたの人生を祝福してしまう。人の言葉は守りたくても守れないこと、また人の言葉は虚しく血を落ちることがいっぱいありますが、神の言葉は虚しく血を落ちることはありません。そして聖書ではイエス・キリストのことを神の言葉と言っております。だからキリストを信じるとき、実は神の言葉が私のうちに受肉というかやってくるんですね。でキリストは私の罪の身代わりとなって、自分ではどうすることもできない私たちのこの罪ゼレをですね、正すために十字架にかかって死んで3日目に蘇りました。このイエス・キリストという方を私は信じて受け取るとき、罪を認めて悔い改めて受け取って信じるとき、私のこのイエス様が来られて、この神の言葉が与えられます。聖書の時に神の言葉が響いてきます。教会に来て説教の時に神の言葉が響いてきます。呼び語られる時に神の言葉が響いてきます。でその神の言葉があなたを生かし、あなたを強めていくようになります。ぜひこのキリストという方を信じて、神の言葉をもらってあげてください。人は言葉によって生きれるんですけど、人の言葉というのは裏切られたりそうならないことがありますが、神の言葉は必ずそうなりますし、私たちを支え守り導いてくれます。その神の言葉であるキリストを信じ、神の言葉を受けてほしいと思います。お祈りをします。この機会にぜひね、一緒にお祈りをしてキリストを信じて新しい人生を運動したいと思います。私について祈ってあげればと思います。天のお父様、
天のお父様、
私の心を開きます。
私の心を開きます。
神の言葉である、
神の言葉である、
イエスキリストご自身が、
イエスキリストご自身が
私のうちに、
私のうちに
来てください。
来てください。
確かに私は罪人です。
確かに私は罪人です。
イエス・キリストが、
イエス・キリストが
十字架で、
十字架で
身代わりになって、
身代わりになって
罰を受け、
罰を受け、
呪いを受け、
呪いを受け、
裁きを受けてくださったことを、
裁きを受けてくださったことを
感謝します。
感謝します。
病気も、
病気も
代わりに、
代わりに
十字架で、
十字架で
背負ってくださって。
背負ってくださって
感謝します。
感謝します。
3日後に復活されたことを、
復活されたことを
感謝します。
感謝します。
信じます。
信じます。
イエス様のお名前によって、
イエス様のお名前によって
祈ります。
祈ります。
アメン。アメン。はい、ね、前田さんのようにあなたも神様の言葉をこれからたくさんいただいて素晴らしい人生を運動したいと思います。それではここでもう一曲聴いていただきたいと思いますが、すごく私が気に入っている歌がありまして、風の響きの40番、これも明日歌おうと思っているんですけども、とても好きな歌なのでぜひ、覚えていただければと思います。それではお願いします。
はい、次に聴いていただく曲は慈しみはいつの日もという曲です。作詞作曲谷口素子さんです。どうぞお聴きください。
心。
慈しみはいつの日もでしたっけね。慈しみは、いつの日もですね、でした。さて、それではここでお祈りをしたいと思います。病気や問題、ね、いろんなことがあると思いますけども、神様の前に大胆に素直に求めていきましょう。天のお父様、今イエス・キリストの御名によってお祈りします。お一人お一人の体の病、心の病、また人間関係や経済、またいろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたが答えて、一人一人の願いと叫びに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決を与え、勝利を与え、人を神の愛の中で作り変えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによってめず心と体を治れ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス様の名によって、イエス様の名によって、どうぞ、がん、腫瘍、ポリープ、イエス様ってめず消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって病の力を完全に打ち砕く。私様、腰や痛み、膝の痛み、肘の痛み、関節の痛み、背中の痛み、やけど、イエス様って目ざる痛みを消えてなくなれ。皮膚病よ、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、注意血管多動性障害、心と精神の病、全く愛をそれを締め出します。主の愛、聖霊の恵み、癒されよ。心と心に主の平安、主の喜びを注ぎ、完全に癒してください。一切なしきで芸能量を進めて断ち切る。経済を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福し、人間環境を回復してください。不登校になっている人が学校に行けるように、しっかりと神様の前に置かれた場所で生き生きと生きれるように、心に喜びを、戦う力を与えてください。お一人お一人の人生に神の計画を表してください。夫婦関係、親子関係、上司との関係、友人との関係、教師との関係、そこに主の手を伸ばし、許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ラジオを聞いている皆さんですね、ぜひお便り、お電話、メール、新しい2週が出ましたので、リクエストをどんどんお願いしたいというふうに思います。リクエストだけでも構いませんので、長いメールも、短い一行のメールも、どちらも大歓迎ですからね。青空さん、オータムさん、お待ちしております。ね、アップルティーさん、それからヒデさん、それから、カドナルメイダさん、それから、山の上の英子さん、ね、それから、ラベンダーさん、ね、それから、ミミキャットさん、ね、それから小市くん、お待ちしておりますので、ね、ぜひどんどんお便り、メールを電話いただければと思います。それでは宛先を順子さん、お願いします。
はい、メールアドレスですが、767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com まで、メールください。またお手紙も受け付けています。郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階です。電話番号は市外局番 095-843-3178、 843-3178 です。今も、青空さんからラジオ聞いてますといただきました。ありがとうございます。
メールですか。
はい、ありがとうございます。
はい、青空さん、ありがとうございます。またお待ちしておりますので、本当にですね、どんどんメールをして、ますます元気になって明るくなってですね、青空さんを通してたくさんの人がね、神様に出会って、病気が治って元気に明るくなるようになってほしいと思います。はい、それではですね、明日の礼拝なんですけども、さっきも言ったように、明日は、本当に前田さんが来られまして、第一礼拝から 前田さんの証があり、第2杯も証があります。もちろん重複することもあるでしょうけど、礼拝によって違うこともありますので、ぜひ1も2も午後もインターも夜の礼拝もね、聞いてほしいです。月曜礼拝はちょっとまだわからないんですけども、ぜひ聞いていただければと思いますので、で23日にも来られます。だから16日の日曜日、23日の日曜日で、23日の日曜日の夜は6時半からあるんですが、その中ではだいたい前田さん の話は7時半ぐらいになると思うんですけども、そこから、まあ、7時半にも、まあ、7時半ぐらいからかな、7時半か早ければ7時ぐらいかな、まあ、でも7時半ぐらいになるかなぐらいから1時間ぐらい話だけじゃなくて質問のコーナーも取ろうと思ってますので、ぜひ皆さんね、来てほしいというふうに思っています。はい、それでは明日の礼拝の案内を神保さんお願いします。
はい、明日11月16日日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝、朝6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝です。この10時の礼拝がメイン礼拝となっています。小さなお子様をお連れの方も、また外国人の方も、この10時の礼拝にいらっしゃってください。はい、同時通訳があります。そしてどうしても朝来れなかった方、午後2時からも礼拝を行っています。そして夕方4時からインターナショナルサービス、これは英語での礼拝ですが、通訳もありますので、英語の学びをしたいという方もこの4時の礼拝いらっしゃってください。今は外国人の方たくさんいらっしゃっています。
はい、たくさんいます。はい、
それから夜は7時からカリスマ礼拝です。はい、そのすべての礼拝で、ルツ前田さんの証を聞くことが、はいはい、できます。
はい、カンボジアの17年間のお話を聞きます。
はい、そして日曜日どうしても来れなかった方、月曜日朝10時10分から月曜礼拝を行っています。
はい、
そしてこの第一礼拝の7時半、10時の礼拝、2時の礼拝、4時の礼拝、そして、月曜礼拝はオンライン、
はい、
コンピューターパソコンからも、はい、聞くことができます。
はい、タブレットでも iPhone でも聞けますので、ぜひご覧になってほしいと思います。
そして水曜日の朝10時からは、婦人のための祈祷会ですが、どなたでも、はい、ということですね。
はい、
そして夜7時から教会祈祷会を行っています。
はい、
そして夜金曜日の夜10時からは徹夜祈祷会があります。
はい、そして来週は22日に筑豊に行ってコンサートしてきますが、その次の週の月曜日祭日なんですけれども、24日の月曜日祭日です、午後3時から教会でチャペルコンサートがあり、その時前田さんからですね、お話を聞けますし、本当にチャペルコンサート、その後お菓子も出ますから、ぜひおいでになってほしいなというふうに思います。はい、それではですね、明日礼拝でお会いできることを楽しみにしています。また来週ラジオでお会いいたしましょう。 God bless you。
おやすみなさい。